FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
さて、足元のドル円ですけれども、1ドル151円64銭から65銭、先日3月20日には1ドル151円85銭と、心理的な節目となる152円が意識されているような展開となっておりますが、足元の為替市場の動き、どうご覧になっていらっしゃいますか？
そうですね、日銀決定会合で、マイナス金利解除などですね、はい、歴史的なというか引き締め方向の政策が決められたにもかかわらずですね、はい、やっぱり円売りが進行したというところで、151円の後半まで、円安が進行したということですね、はい。でマイナス金利解除などの決定がですね、もう事前にかなり報道されていて、はい、それ以上の高波的なサプライズはですね、あんまりなかったと。むしろやっぱりこの、先行きのですね、じゃあ追加利上げとかですね、はい、あとはその国債の買い入れを減らしていくのかとか、まあ、そういったところに関する具体的な表現がなかったと、いうところだったりですね、はい。あとはやっぱりちょうどこの FOMC の直前 で、うん、FOMC に関してはですね、ドットチャート先行きの、はい、FF 金利の見通しがですね、情報修正されるんじゃないかっていう懸念もあってですね、はい、なかなかドル入り円買いをしにくかった、むしろそのドル買い方向にしなきゃいけなかったっていうですね、そういうようなタイミング感であったっていうですね、そんなところも重なって、はい、結構ここまで来てしまったのかなという感じがいたしますね、
はい。それに、上田日銀総裁の記者会見を受けても市場は落ち着いた反応です。政策の転換、波乱なく通過したという印象ですかね。
そうですね、そういう意味では、もう連日ですね、観測報道が出てですね、もうその最後にはその観測報道には反応しないぐらいに、なってたぐらいなのでですね、十分すぎる、事前のリークみたいなものっていうのが、あったわけではあるんですけれども、ただ一方で、その織り込み済み通りの織り込み済みの、決定をしたと、その後にですね、むしろ円売りが起きてしまったっていうです、ちょっとそういうなんていうか今後についてはですね、こういう事前のリークはここまでやっていいのかっていう教訓になったのかなっていう感じはしますけどね。
そうですね。またその前の春闘でもやはり大幅な賃上げが見られたというところも大きかったですよね。
はい、やっぱりせいぜい 4% ちょっととかですね、昨年よりも少し高めぐらいかなっていう感じの市場予想が多かったと思うんですけれども、1% ぐらいですね、予想を上回る非常に強い数字だったので、これはおそらく今年だけじゃなくて今後も多少鈍化しても 4% とかですね、高いレベルが続くんじゃないかっていう期待にもつながったんじゃないかと思いますね、
はい。実際山本さんは総裁会見はどのようにご覧になられましたか？
はい、実際ですね、大体これまでは総裁は非常にハト派的な感じを出してきたっていうところもあってですね、ハト派的な感じなのかなと思ったところでですね、ハト派サプライズがなかったっていうところが印象的でしたね。でむしろやっぱりこのバランスシートの縮小を、視野に入れていく、要はその、この量的な面で引き締めをしていくっていうことですよね、そういうところも、はっきりとおっしゃっていたと、いうところもあると。であとこの、新党が強くって、今後4月に新しい見通しが出ますというような文脈の話のところではですね、なんとなくやっぱりこの、インフレ見通しがさらに情報修正されていってですね、意外と早く追加利上げをしていくのかなという感じもですね、少し印象を受けましたね、
はい。昨日の日経報道でも日銀の追加利上げ10月7月観測というようなこともありましたね、利上げの意向についてのニュースが。
はい、市場ではですね、大体この半年に1回ずつぐらい、ですから、この3月の次は10月とか12月とかですね、大体それがもうすでに、ある程度織り込まれていたとは思うんですけれども、それよりも早い、7月とかですね、そういったところの可能性というのも私は出てきていると思いますね、
はい。またこの政策転換によって企業の借り入れ負担など、金利構造変わって投資スタイルも変わってくることも想定されますが、どう考えておけばいいでしょうか。
はい、今のところはですね、まだその利上げペース とかがわからないんですけれども、その利上げをしていっても日本が相対的に低金利だと、
はい、
で日本の景気に悪影響を与えるほどの高金利というところと比べればですね、まだ非常に低い金利だというところもあるので、あまり経済の影響はないと思うんですね、
はい、
ただやっぱりじわじわと金利が上がっていくことによって、やっぱりこの低金利でしか生きながらえられないような企業っていうのがですね、やっぱりこのビジネスモデルの転換だとかを迫られていくと、まあ、そういう過程で日本経済がやっぱり強くなっていくっていうですね、そういう面もあるんじゃないかなというふうに思ってますね。
日本の長期金利に関してはいかがでしょうか。
はい、こちらがまだですね、国債買い入れの減額をやっていかない、これまで通り買っていきますということですので、なかなかその上がりにくいっていうことだと思うんですね。で、ただ一方で、アメリカの金利がですね、まあ、今後下がっていくと、むしろですね、連動して、日本の金利も下がっていく可能性があるんですね、10年金利については。
はい、
で、むしろその政策金利は上がっていっても、アメリカとやっぱり連動しているっていう面もちょっと考慮していくとですね、そんなにこの長期金利が急上昇して景気に悪影響を与えるとかっていうことはないかなと思いますね。
はい、そしてアメリカの FOMC は5会合連続で政策金利据え置き決定しましたけども、こちらはどうご覧になりましたか。
はい、まあこちらはですね、やっぱりこの先行きのこの利下げ方針をどうするのかっていうところが焦点でですね、今まで24年中は年3回ですから、大体6、9、12月と利下げをするみたいな、大体そんなようなイメージだったんですけれども、まあ、それがですね、年3回じゃなくて年2回の利下げになっちゃうんじゃないかっていう期待があったわけですが、それが変わらず年内3回という利下げ方針が維持されたっていうところで言うと、まあ、ハト派的だったと、まあ、なので一旦150円台前半までですね、ドル円が下がったんですけれども、まあ、昨日はまたその巻き戻しが入ってですね、ドルが全般的に買い戻されて、結局 FOMC 前の水準までですね、まあ、ドルが戻ってきてしまっているということですね。
まあ、今後1週間どのようにドル円見てらっしゃいますか。
はい、やっぱり来週のですね、この注目ということで、3月29日にアメリカの、まあ、フェドが最も注目しているとされる、PCE デフレーターというインフレ指標が出てきます。でこれもですね、直近出てきた CPI とかと同様に、前月からあんまり鈍化しない横ばいぐらいの予想になっちゃってきてるんですね、
はい、
これまでインフレがかなり鈍化してきたのに、それが鈍化が一服してしまうと、でそういう予想がさらに市場予想を上振れたりするとですね、これまでちょっと一旦ドル高圧力が強まる可能性がありますので、
はい、
そこが一番注目点かなと思います。
予想レンジどのあたり想定されてますか。
はい、ドル円レンジとしてはですね、下が149円、上は153円ぐらいまで見ておく必要があるかなと思いますね。
はい、注目通貨ございましたらお願いします。
はい、これ今回はですね、これユーロ円ですね、
はい、
これかなり高い水準まで来てますが、19日に出たユーロ圏のですね、労働コスト、いわゆる賃金関連の指標がかなり鈍化してますので、そろそろピークつけたかなと思っています。はい、ここからはちょっとユーロは重くなっていくかなと思っています。
はい、注目通貨が、ユーロ円ということでいただきました。よくわかりました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
FX 取引では信頼が何より大切と思っているなら、セントラル端子 FX、 日本格付け研究所による長期発行体格付けを FX 専業でただ一社取得しています。スマホアプリの使いやすさで選ぶならセントラル端子 FX、 取引の操作も快適でスピーディー、取引の履歴が様々な形で表示され、チャートやマーケット情報も充実、スマホだけでこんなにいろんなことができる。マーケット情報で選ぶならセントラル端子 FX、 為替のスペシャリストがコラムや動画を毎日アップしています。詳しくは FX フライデー番組サイト右のバナーをクリック。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業関東財務局長金商第278号。